詩編の121編、朗読しました。見出しが都に昇る歌となっています。で、少し詳しく見ていきたいと思います。120編、今日読んだところのすぐ前ですね。120編見ていただくと、やはり見出しは同じなんです。都に昇る歌っていうふうになっています。で、実は120編から134編まで、これみんな同じタイトルがついています。都に昇る歌。で、これは詩編の中で一つの区分なんです。まとまりです。いろんな言い方はありますが、巡礼歌集、こんな言い方をすることがあります。詩編の120編から134編で、これが一つのまとまりで、巡礼歌集、こんなふうに呼びます。で、どういうことかっていうと、巡礼団がいますね。で、その人たちの心情を歌った歌、あるいは、ここに記されている巡礼歌集を、巡礼の人たちが神殿で歌った。こういう歌だっていうんですね。で、そういう歌を一つにまとめて編集していると。で、そこで巡礼歌集、こんな風に呼ぶわけです。で、この中で今日は121編を朗読しているわけです。121編は詩編全体の中でも有名な、非常に印象深い歌になっています。少し巡礼っていうことを考えたいんですね。旧約聖書を読みますと、巡礼っていうのが義務になっているんです。イスラエルの男子、年に3回エルサレム神殿に行きなさいと。そこで礼拝を捧げるんだ。これが旧約時代の宗教の掟となっていました。で、神殿はご承知の通りでエルサレムに一つです。で、イスラエルの男子は年に3回そこに行って礼拝を捧げなさいと。で、これが決まりになっていました。で、けれども、実際それができていたかっていうと、なかなかそうはいかなかったようです。で、住んでいるところの距離にもよるんですが、すぐにパッと行くってことができないわけです。で、遠くに住んでいれば旅をしなければなりません。旅にはお金がかかります。往復の旅費、それから当然、旅に出ている間は働くことができない。お金を蓄えなければならない。そんなことで、行きたくても時間もなければお金もないということで、なかなか巡礼に出かける、少なくとも年3回というのは厳しかったと思います。で、けれども、やはり巡礼、エルサレムに行くっていうことはありました。当時の巡礼ってことを考えると、一人で旅をするっていうことはあまりなかったようです。一人旅っていうのは危険なわけですね。強盗であるとか、追い剥ぎ、ゆすりたかりみたいなものが出てくると。あるいは、旅をしますから、アクシデントとかトラブルが起こると。で、一人でいると危険なわけです。で、そこで集団を作って、で、そこで旅をすると。これが一般的でした。で、巡礼はまさにそうです。一人で巡礼に行くってことはまずない。町や村があります。で、そうすると、そこにリーダーがいて、で、来年のいついつには巡礼に行こうじゃないかと。こんな話になります。で、一度 OK だと。じゃあ巡礼行きましょうっていうことになる。で、そうすると、そこから、それこそ一年がかり、少なくとも半年とか、長い時間をかけて支度をするわけです。準備に入ります。で、まず申しましたように、お金を貯めなきゃいけない。それとともに、巡礼団を仕立てて行って帰ってくるわけなので、それぞれに役割分担ができます。で、巡礼に行く。で、何回も何回もミーティングを開いて、準備をして、あっちは大丈夫か、こっちは大丈夫かと。そんな寄り合いを重ねて、準備をしていくんですね。で、いよいよ当日を迎えると。で、当時は、女性とか子供は巡礼に参加しないっていうのが一般的です。男だけということになります。で、村であれば、男衆が巡礼に行きます。で、そうすると、村には男が少なくなる。不用心になると。で、今年は行かないっていう、男の人たちに、あとは頼むっていうようなことで、で、旅に出ていくわけですね。 ずっと長いこと時間をかけて準備をすると。で、当時は楽しみの多い時代ではありません。巡礼は長旅になります。そのために準備をすると。これは信仰のことなんですが、同時に大きなレジャー、楽しみでもありました。で、そこでいよいよ出発と。まあ、初めは遠足気分とでも言うのか、お楽しみが始まるわけで、楽しい気持ちでわーわーやりながら、出発というふうになります。一生懸命働いて準備をして、で、巡礼の時は日常の暮らしから解放されます。楽しくて出かけるわけです。ところが、旅が進んでいきますと、だんだんと、静かになるっていうんですね。まあ、口数が少なくなるっていうか。で、向かうのはエルサレム神殿です。日常から離れて、神殿に向かって歩んでいく。神様のもとに近づくのが巡礼です。はじめは楽しくてわーわーやってるんですが、だんだんとこう、道が進んでいく、日数が経っていく、静かになっていく。で、おのずと自分自身と向き合うんです。それぞれ人生のこれまでがあります。で、いつか心は内側に向くというのか、自分自身と対面するんですね。これまで歩んできた人生の道筋みたいのを思い浮かべる。あるいは先のことを考えて、俺はこれからどうなるんだろうか。今までいろんなことがあったけど、果たしてこれでよかったんだろうか、考えて。で、自分一人ではありません。家族がいます。子供の行く先は大丈夫だろうか。年を取った親がいるんだ。いろんなことを考える。思いが巡らされていきます。道は続くんです。すぐにエルサレムには着かない。道が続いていきます。で、そうすると、いろんなことを考えるんですが、やがて考えることもなくなると言います。で、いつまでもああじゃないかこうじゃないか、一通り考えるんですが、歩く中でいつかそういった考えも浮かばなくなってくる。どんな心持ちなんだろうか。ひたすら歩くっていうんですね。いろんなことが思い浮かんでくるんです。はじめは楽しくて、やがて自分と向き合うようにしていろんなことを考える。そして歩き続ける。そうすると、もうこう、いろんな思いが後になっていく。あとはひたすら歩く。ただ歩くんじゃありません。自分の思い、自分の存在そのものです。これを神様に捧げるようにして、一歩一歩神殿に向かって、神様に向かって、あとはひたすら歩いていく。これが巡礼だと言います。エルサレムは都です。巡礼団。農繁期に巡礼に出かけるってことはありません。で、重なるわけですね。巡礼団っていうのは重なります。で、そうすると、都に向かって方々の巡礼団がやってくると。都に近づくほど、いろんなグループと一緒になるわけです。はじめは自分たちだけで村を出て歩んでいたんですけれども、都に近づくに従って、いろんなグループと、まあ、一緒になるというか、行き合っていくんですね。で、だんだんと数が増していって、いよいよ都に入っていく。で、遠くに都が見えたとき、これは非常に嬉しいと思います。ご承知の通りでエルサレムっていうのは丘の上に立つ城郭都市です。で、遠くにエルサレムの都が見える。それは神様が定めた聖なる都です。エルサレムはただの町ではないし、イスラエルの首都です。これだけじゃない。それは神様が定めた聖なる都です。それが遠くに見えてくる。巡礼団はそこでこう心が高揚するんですね。感動していく。で、そしていろんなグループと行き合って一つになって、で、大人数で都の門をくぐっていく。で、門をくぐってすぐに神殿に行くわけではないと言います。 で、長旅をしてますから体が汚れています。で、そこで、沐浴をすると。お清めをするんですね。禊をします。で、そして、身ごしらえを整えて、で、いよいよ神殿に入っていく。で、神殿にはルールがあります。最初に入るのが、異邦人の境内と呼ばれるところです。で、ここが一番広かった。で、異邦人の境内っていうのは、改宗した外国人が入っていいところです。で、神殿の中は、神様を信じる者たち、ユダヤ教徒以外に立ち入り禁止です。で、改宗した異邦人たち、外国人たちが入っていい。で、これが異邦人の境内と呼ばれるところです。イエス様が宮清めをした両替商とか、動物商とか、店を並んでいる、まあ一番賑やかなところ。で、その奥がイスラエル女性の境内と呼ばれるところです。で、イスラエルの人で、女の人は入っていいですよと。で、イスラエルの女性たちが礼拝をする場所。で、その奥があります。で、これがイスラエル男子の境内。こう呼ばれるところです。で、イスラエルの男性が入って礼拝する場所。で、多くの巡礼団は男たちだけですから。イスラエル男子の境内に向かってずっと奥まで入っていきます。で、そして、ここで礼拝を捧げる。神様に近づいて、神の家に入って、神様に近づいて礼拝を捧げる。で、それは、信じる人々にとって特別な喜びです。で、このような礼拝の日、毎日礼拝を捧げるわけですが、何日か続くと。まあ、お祭りの時に行けば、祭りが終わるまで、そこに滞在することになります。で、やがて、礼拝の時、神殿に滞在する時が終わって行きます。ずっとエルサレムにいるわけにはいかない。神殿にいるわけにはいかない。で、礼拝が終わって、定められた期間が終わる、いよいよ帰り旅っていうことになります。そして今日のところに入っていくんです。一節読んでいきましょう。目を上げて、私は山々を仰ぐ。私の助けはどこから来るのか。私の助けは来る。天地を作られた主のもとから。これは巡礼者の言葉です。で、申しましたように長い旅をして、ようやく神殿にやってきた。神の家にやってきた。神の御前に立った。で、申しました通りで、ひょっこり巡礼に来るってことはありえないんです。長旅なんですが、長い旅をするために、たくさんの準備がいると。で、この日のためにということで、日常生活の中でコツコツと準備を続けてきた。そして旅に出て長い道を歩いてきた。そしてようやく、神様の前に立つんです。で、それが終わって、お帰りの時間、帰り旅です。巡礼者は、山々に向かって目を上げたと言います。丘の上に立つのがエルサレムです。神殿から帰り道が見えるんです。自分がこれからエルサレムの町を出て帰りの道に着く、その道が見えます。で、その先には山々があった。で、これを見て巡礼者はつぶやくんです。私の助けはどこから来るんだろうか。行く先の道の険しさを思う。長い道のり歩き通せるだろうか。変なものが出てこやしないだろうか。心配になる。私の助けはどこから来るんだろうか。けれども考えてみると妙な話なんです。帰る道を見てため息が出る。そうかもしれない。けれども、その道はすでに歩いてきた道です。来る道ずっと歩き通して、そしてこれから帰ろうって話です。で、つまり、道は長くて険しくても、すでにクリアしている道です。で、ここで、巡礼者がため息をつく、暗い気持ちになってしまった。これは、文字通りの 帰り道を見てるわけではありません。帰り道を通して、これからの自分の歩み、人生に不安を持ってるんです。神殿にいるときは安心なんです。神様のもとにいるんですから。だけど、そこから離れて日常に帰っていく。自分の人生と向き合って生きていかなければならない。大丈夫だろうか。重荷があるんです。弱くはない。今までいろんなことやってきた。だけど、言うほど強くもない。やることは毎日あるんですが、果たしてこれでいいんだろうか。誰かが人生の答えなど教えてはくれません。手探りで生きて自分の答えを見つけなきゃならない。俺やっていけるかな。結構しんどいぞ。だけど、この道を歩くよりないよな。そこで彼は言うんです。私の助けはどっから来るのか。しかし彼はこれだけではありませんでした。信仰があるんです。旅人は言います。私の助けは来る。天地を作られた主のもとから。大丈夫だ。厳しいことあんだろう。できないことあるかもしれない。いや、必ず試練は来るんだ。だけど、大丈夫だ。神様がいる。天地を作られた神様がいるじゃないか。天地を作られた神が共にいるんなら、恐れなくていい。大丈夫だ。必ず歩き通すことができる。彼は自分を励ますように決心して目の前に広がっている道を見るんです。聖書を見ると段落が区切られています。三節ですね。で、三節は、これは祭司の言葉です。一節から二節までが旅人の言葉、不安なんです。そしてその不安を吹き払うようにして、助けは来る。天地を作られた神のもとから助けは来る。大丈夫だ。自分で言い聞かすように奮い立たせた。で、そして、三節以下は祭司の言葉になります。巡礼団を、旅人を送り出す祭司の言葉、祝福の言葉です。どうか主があなたを助けて、足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。見よ、イスラエルを見守る方は、まどろむことなく眠ることもない。主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方。昼、太陽はあなたを打つことがなく、夜、月もあなたを打つことがない。主がすべての災いを遠ざけて、あなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように。あなたのいでたすのも帰るのも、主が見守ってくださるように。今も、そして、とこしえに。旅人は不安なんです。そして、その心を支えるようにして祭司が大丈夫だ。神はあなたと共にいる。このことを約束するんです。足がよろめかないようにこう書いてあります。どうか主があなたを助けて足がよろめかないようにし。これが重要な言葉だっていうんです。で、足がよろめくと立っていられなくなります。足がよろめくっていうのは、もう、こう、全身にダメージを受けている。だから足がふらついて、もう立つことができなくなってしまう。言ってみると、こう、土台が崩れちゃう。そういう感じです。で、足がよろめかないようにしっていうのは、神様があなた自身を支える。あなたを土台から支える。こういう含みです。ただふらふらして支えましょうってことじゃなくて、あなたの存在そのもの、あなた自身を神様がしっかりと支える。神があなたの土台になってくださるんだ。こういう中身です。イスラエルを見守る方は、 まどろむことなく眠ることもない。これは旧約の中にある大きな信頼です。これ出エジプトにまで遡ります。エジプトを脱出するとき、イスラエルの神様はイスラエルの民を根津の番をした。こんなふうに述べられています。エジプトを脱出すると、その時神はイスラエルの民に対して根津の番をしていた。神様の守りに隙がないっていうことです。昼夜を分かたない。朝も夜も昼も神様は24時間途切れることなくあなたを守る方だ。あなたの右にいます方、右っていうのはこれは力の位置を示します。右の方が優位なんです、左に対して。で、右にいるっていうのはあなたに対してリーダーシップを持つというのか、あなたを導く方だ、こういうことです。あなたの右に立ってあなたを守り、行く先を導くのが神だ。昼太陽はあなたを打つことがなく、夜月もあなたを打つことがない。ご承知の通りで、パレスチナは気温の差が激しいところです。太陽が昇ると、季節によるともう暑くて動けないと。こういうことがありました。で、季節によると、当時のイスラエルの人たちは夜旅をする。こんな習慣もあったようです。まあ、昼間はとても暑くて移動できないわけです。で、そのくらいに日照りが厳しい。で、そういう夏の太陽、神が厳しい日照りから、夏の暑さからあなたを守るっていうんですね。で、夜月もあなたを打つことがないと。で、古代の信仰で月っていうのは人の心を乱す。まあ、こういう考え方がありました。精神的な不安定さを起こすと、混乱を巻き起こしてしまう。まあ、夜の月に古代の人たちは不気味なものを感じたようです。で、そういった人の心を不安定にする、あるいは混乱させてしまう、そういう力からも神はあなたを守るっていうんです。で、このようにして神があなたを守り、すべての災いを遠ざけて行く道を導いてくださるように、あなたが立つのも帰るのも、いで立つのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそしてこれからもずっとだ。祭司はこの言葉を送って旅人を送り出す。このことをするわけです。詩編の121編、巡礼の歌です。で、私たちはここに自分たちの姿を重ねることができるのではないかと思うんです。で、私たちも神様を信じています。世にあっては巡礼者、こんなふうにいるのではないかと思います。一週間の暮らしがあります。いろんなことが起こる。そして主の日に教会に来ます。礼拝を捧げる。牧師の話を聞きに教会に来るわけではありません。礼拝を捧げに来るんです。聖書のメッセージを聞いて祈るんです。そして賛美を捧げ、恵みをいただいていく。で、この礼拝を捧げて、もう一回神様と交わって力をいただいて、そして日常に帰っていきます。それぞれの課題に立ち向かっていく。このようなことを考えると、述べられている礼拝者の姿、そして私たちの姿、重なっていくと思うんです。一週間頑張って礼拝に来て、ここで神様から恵みをいただいて、それに押し出されて、またそれぞれの一週間に帰っていく、立ち向かっていく、同じことと言えると思います。ところが、一つだけ違うところがあります。一つだけ違うところがある。121編では、見守ってくださるように、まあ、このことが繰り返し述べられていきます。神様は、ただ天からこう、大丈夫かなと思って、 旅人を見てるわけではありません。見守るっていうことは、神様の手が動くってことです。神様が見るっていうことは、神様が行動するってことを意味しています。だからぼんやりと大丈夫かなと思って天の高いところで見てるわけじゃない。で、今日の私たちとどこが違うのかっていうと、今日は天にいる神様が地上に来たんです。天からずっと見守っている。そして見えない手で助けよう。この神様が新約時代の今日、地上に来たんです。文字通り、あなたの右に立ったんです。で、ここで新約聖書を参照してみましょう。マタイの福音書です。新約聖書の1ページになります。お開きになれる方、開いてみましょう。はい、新約聖書の1ページ、マタイによる福音書の1章、20節以下の言葉です。読んでいきましょう。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身をもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。キリストの誕生が語られています。救い主が生まれる。その名はイエスだ。で、そしてこの方はもう一つ名前を持っている。インマヌエルと呼ばれる。その意味は、神は我々と共におられるという意味なんだ。シュエスというお方は、誠の人です。一人の人間です。同時に、誠の神である。言葉としては矛盾したことを言っているんですが、イエスというお方は、誠の人にして誠の神。このようにして私たちは信じています。キリストが世に生まれた。その時、神が私たちと共にいる。神なるキリスト、見えない神の見える現れ、世に下った神、このお方がキリストなんだ。だから、キリストが共にいる、それはイコール、神が私たちと共にいることなんだ。マタイはこのことを告げるんです。で、もう一つ参照したいんです。で、マタイの福音書の一番最後になります。28章を開いてみましょう。新約聖書の60ページ。で、ここはイエス様が弟子たちに復活の姿を表すところです。十字架で死んで三日目に復活したイエス。で、山の上で弟子たちと初めて会うんです。16節から読んでいきましょう。さて、11人の弟子たちは外来に行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし、疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だから、あなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいる。で、注目したいのは、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいる。この言葉です。で、マタイの福音書は、今参照した通りで、インマヌエルを語るんです。イエスが共におられる。天の神が地に立った。それがイエス・キリストなんだ。キリストが共にいること。イエス様が共にいてくださること。これはイコール神が私たちと共にいてくださることなんだ。で、福音書の冒頭でこれを語ったんです。そして、福音書の末尾、終わりのところで、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。こう述べています。復活のキリストがいつも弟子たちと共にいるんです。いつも私たちと共にいるんです。 で、マタイの福音書は最初と最後をイエスは共にいてくださる。神は私たちと共にいるんだ。で、このメッセージで結んでいる、つないでいるんです。ちょうどこうブックエンドみたいに、始めと終わりを一対のようにして、キリストが共にいる。神が私たちと共にいてくださるんだ。で、この言葉で結んでいます。で、そしてその中でいろんな出来事が起こってくるんです。で、このことがとても大事です。旧約の巡礼者と私たちどこが違うのか。同じように信仰の希望を持ち、世に対して頑張って生きてるんです。旧約時代、神様は天にいて旅人を見守りました。そして新約時代の今日、神様は天から降りてきたんです。キリストというイエスという一人の人となって、人々の傍らに立った。いい人の傍らに立ったわけじゃないんです。今読んだところをもう一回見ていきましょう。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。集まっているのは人たちです。ユダがいないので11人の人たち。目の前にイエス様を見てるんです。復活のイエス様を。けれども疑う者たちがいた。はて幻を見ているのではなかろうかと。人生をかけてイエス様に従った人たちです。復活して、イエス様ご自身を目の前に見てるんです。だけど疑うんです。こうなっちゃうと、この先どうするんですかと。そんな感じです。で、シエスは信仰熱心だから、一生懸命頑張ってるから、じゃああなたの隣にいましょう、助けましょう。そんな方じゃない。わかんなかったり、できなかったり、自分で自分に破れてしまう。頑張らなきゃと思うんだけど、頑張れない。そういう私と共に、あなたと共にいてくださるんです。イエスという方は、評価しないんです。価値判断をつけないんです。できることあんだろう。できないこともあるよね。できてもできなくても、私はあなたのことが大事だ。だから一生共にいる。これがキリストです。この方が私たちのところに来てくれた。あなたの傍らに立ったんです。今もそうです。これからもそうです。私たち、教会に来ると。いいお話聞いて帰るわけじゃないんです。神を拝んで、共にいてくださるキリストともう一度出会って、この方と一緒に出発するんです。さあ頑張っていくぞじゃない。そうじゃなくて、まずキリストが言うんです。あなたに、さあ行こう。あなたの一週間、人生の旅に出発しようや。キリストが私の前に立って一歩を踏み出す。そして私は、私たちは、この方を信頼して自分の道を歩くんです。そして歩いていく一歩一歩の中で、キリストが本当に生きて働いている。神が愛だっていうのは本当のことだ。このことを繰り返し教えられていく。味わい知っていくんです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、日常から礼拝へ、礼拝から日常へと向かう私たちです。そして主は繰り返されるこの営みの中に生きて働いておられます。主をどうか生けるキリスト、死から蘇ったキリストと共に歩ませてください。そして行く一足一足を通して、あなたの愛と恵みを知ることができますように。そしてどうぞ主よ、先立つ主に心を集め、一歩一歩歩んで、あなたの御心に沿う歩みを作っていくことができるように、私たちに力を与えてください。感謝します。主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。